こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部磯君です。
で、今日ゲストが1人、どうぞお名前を。
編集部の伊藤佳恵と申します。よろしくお願いいたします。
はい、本日はこの4人でお送りします。
お願いします。
お願いします。
伊藤佳恵さん、初めて。
はい、初めて、はい、
簡単にちょっと自己紹介みたいにできる。
あ、はい、私は愛知県の一宮出身で、で、美酒でウールの産地として有名かというふうに思うんですけど、実際私の父親の家系も工場を持っていて、染色工場を持っていた家庭に生まれました。はい、ちょっと今は畳んじゃったんですけど、父親も実際引き継いでいたので、すごい糸とか、素材とかすごい環境的に身近にあったかなというふうに思っています。で、今は、編集部に配属になって、バッグとシューズを主に見つつ、2年目ということなので、いろいろな、展示会とかにもお邪魔したりして一生懸命勉強している最中です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。素晴らしい自己紹介でしたね。
は
い、
あれですよね、前々回にクイズ大会に出てもらった、小菅くんの同期だよね。
はい、そうです。
あの時もさ、小菅くんがさ、伊藤さん一緒に出ようよみたいに誘ったら、普通に塩対応で「ああ無理だわ」みたいな感じで断られて、断っていたという、
あ、
はい、エピソードが明かされていましたね。そんな塩対応の伊藤さんが今回は出ていただけるという感じなんですけど、例えばさ、ちょっといい、
はい、
前回さ、アディダスの回で、
はい、
ちょっと訂正があって1個。
はい、
なんかほら、妻がドイツ行ったら、
はい、ミミズがいた話、
ミミズがいたって、あれね、ミミズじゃなくてナメクジだったっていう、それを聞いた妻から、ナメクジに訂正しといてって言われて、
あ、はい、はい、
どちらにしろ
どうでもいいやと思う。
恐ろしいですね。私あれですよ、アキコ女王の、はいはいはい、オールナイトニッポン聞きまして。
お、聞いた、
聞きました。
先週も少し触れましたけど、
大変反省しました。
何を反省したの。
いやー、なんだろう、このね、私世代としてはそんなに違わないんですよ。
同い年ぐらいだよね、多分ね。
ですよね、
うん、
それなのに、何でしょう、この溢れ出すアキコ女王の知性、インテ、何でしょう、ユーモア。
ああ。
それに比べて私は特にアディダス界とか本当にアホみたいな、まあアホだからしょうがないんですけど、
うん、あ、そう、
ちょっともうちょっとね、私もアキコ女王を見習って落ち着いた大人として話そうって。
今日から急に変わっちゃうんだ、キャラクターが。キャラ編になっちゃうんだ。
キャラ編、ちょっと今回ね、そんなことない、トライしてみようかなって。
妻は結構磯君さん良かったって言ってたよ、アディダスか。うん、なんか他の2人がもう本当にグダグダすぎるけど、1人磯君さんがいつも頑張ってるっていう。
かおちゃん、ありがとうございます。聞いてますか。ありがとうございます。なめくじ訂正もありがとうございました
っていうね。
はい、
じゃあそんな話はいいから、
え、はい、あ、そのインテリジェンスとユーモアを大切に、
大切に、
インテレクチュアル、
拡張高く、
姿勢教養をね、
そうです。
はい、そう、じゃあ今日何、伊藤さんもね来て、
はい、今ちょうど取材を、はい、まあ大体終わったのかな、終えたところなんですけども、 WWD ジャパンの5月19日号でアウトレットモールの特集というのをやるんですね。
これの放映日が、
配信日が13日かな、火曜日。
あ、その翌週ですね。
そうですね、
翌週の月曜日発売
とですから、ちょっと早めに、はい、告知といいますか、やりますよっていう、う
ん、見どころをね、紹介して
お知らせしようかなと。まだ全く一文字も書いてないので。
え、でも取材もう終わ
ってる、ね、取材は大体終わってる、
はい、うん、
原稿は全くやってないし、
まあ、まだ金曜日ですから、
今日ね、5月9日に収録してます、
はい。
正直これを水曜日の15時ぐらいにまだ1文字も書いてないって言われると、正直、ああ明日は終電かって思いますけどね。
ああ、交流が遅くなると、
はい、
はい、まあ、多分ね8時ぐらいに帰れるんじゃないか、皆さん、その交流日
行ったな。
まあまあ、そういうこういうとこですよ、もっとさ、 帰れるって言ってるから前向きにさ、
前向きにそう、うん、帰りましょう、う
ん、素晴らしい、ごきげんようみたいな、
ごきげんよう皆さんって、
どういうメンツでやってるの、林さん、伊藤さん、
本橋、
あ、準レギュラー本橋くんの、もうすごいじゃん
エースゴールデンメンバーですから、うん、確かにこれは8時
帰れます、一番仕事ができる人たちが集結してね、
やってんだから間違いない、これは
8時どころじゃないよね、
19時半かもしれないよ、
うん、18時とかじゃない、
ちょっと更新を狙おうかなと思ってね、明るいうちに5時半ぐらいに帰ってもらうと、う
ん、ね、伊藤さんって何、特集結構担当してしてるよね、
でも先月に初めて自分の特集、
何したの、
やりきったって感じです、アニメ IP 特集やりました、
アニメ、あの表紙が、
杉野くん
杉野何でしたっけ、
涼介さん、
杉野涼介くん、涼介さんのことを杉野くん呼ばわりしてるという、ね、
もちろんですよ、
友達なのかみたいな
一緒にお仕事したんですもんね、
はい、インタビューも30分ほど勘談をしましたのであ
れさ、あれなんだよね、めっちゃ売れたんだよね、とてもよく
売れたんですよね、
あれ面白かったよ、あれ
売れた、
うん、今年おそらくベスト3に入る、
うん、多分ね、年明けで今のところ一番売れてる、うん、俺の担当した鉄板特集と言われるクイズ大会もした、うん、業界入門、あれよりも売れてて、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、うん、
調子乗るなよと思って
横山先輩こういう若い目は潰していくスタイルでやってきてるから気をつけて、
そうそう、その、あれ何月、ごめん、あれ何月後だっけ、
4月の14日
1ヶ月前ぐらいか、
はい、
うん、
そのね、1ヶ月後にもう1回特集と、素晴らしいよね、あれ本当面白かったと思うんですけど、はい、あれ結構中心でやって、今回は林リーダーを
はい、
と一緒にやってみてという感じで、はい、どうだったんですか、なんかそういう3人であ
んまり進行がうまくないよね
いや、どうだった俺が進行していいのかなと思って
あんまりテンポが良くないよね
テンポよく行こう、どうだったのこのデコボコ3人組、年代的にさ、何
バランスがいいですよね、
50なんだっけ、何歳の林さん、
林さん年齢不詳にして、あ、52、おっしゃられたわ、はい、
本橋先輩は何歳なんだ、
91年生まれ、
33
で、伊藤さんが、
私が25です、
あ、っていうね、はい、
大変バランスがいい、
バランスいいよね、どうだった、なんか先輩と一緒に、
なんかアウトレットなんで結構まあショッピングをメインかというふうに思うんですけど、やっぱ最近食の勢力強いなというふうに思ってて、みんなで一緒にご飯食べることが結構多かったんですけど、
あ、アウトレットモールに取材に行って、その場で、
あ、みんなでっていうのはこの取材チームで、
取材、まあ、林さんが、私はすごい多かったんですけど、取材終わりに一緒にご飯食べる時間がすごい楽しかった、
なんか遠足みたい
だね。遠足みたいだね。
かいちゃんは何が一番美味しかったの？
何が？
違う、今聞くべきは多分どこがアウトレットが印象的だったのか。
全然本題がいかないなと思う。はい。
どこ行ったの？
アウトレットモールどこ行きました？取材に。
最初グランベリーでした
っけ。あ、ま、南町
田。南町田。東京の南町田のグランベリーパークか、今は名前はね。うん。うん、
林海さん、もうちょっと、林じゃないわ、伊藤海さん、もうちょっとマイクに近づいこう、
あ、すいません、はい、
グランベリー、はい、
グランベリーに行ってからの、
行ってからの
木更津三井アウトレットパーク木更津、
あ、
千葉県の、
はいはいはい、
アクアライン渡って、
はいはい、
はい、
からの
その次もう御殿場ですか、あれ
御殿場ですね、
御殿場ですね、
御殿場プレミアムアウトレット、
うんうん、でその間同じ日だったんですけど、本橋さんが、軽井沢まで、はい、
プリンズ、
はい、
御殿場行って軽井沢も行ったってこと、伊藤さんは、
あ、私、あ、
別々ってことね、
本橋、はい、さんだけが、
はいはい、
はい、軽井沢行って、
その4つですね、はい、主に、うん、
なるほど、
はい、はい、進行こっちに戻していいですか、
はい、はい、どうぞ、
はい、三大アウトレットって分かりますか、日本の、あ、日本のじゃないや、東日本、
あ、東、俺分かるけど
お願いします、
いいよ、すぐ正解しちゃってあんまり考えないで、
いいの、御殿場、 木更津、これ軽井沢。
そうですね。
あ、
東日本だとこの3つが抜けてるというか、
だいたいなんだっけ、この前記事でしたけど、トップの御殿場が1400億いったんだっけ、
今年の最新の売上高が出て、24年度御殿場が1409億円かな。
あ、まあすごいよね。
コロナ前は1000億円弱ぐらいだったんだけれども、
あ、だいぶ増えてるんですね。
どんどん増えて
る、ちょっとその間に増床したっていうのもあったりして、急に増えていて、
1400は大きいよ、
その次が、まだこれ最新の売上高が出てないんだけれども、木更津、三井アウトレートパーク、はい、木更津が、23年度実績で643億円、だから結構開きがあるよね。
2倍ぐらいあるってことですよね。
御殿場はダントツの存在なんですよね。で、軽井沢がだいたい、この前発表されたか、590億だったかな。
ほ
う、
はいはいはいはい。
それが日本のベスト3というわけじゃなくて、神戸サンダプレミアムアウトレットっていうのも去年の23年の実績だと木更津よりも上と。
あ、そうなんだ。
少し上、
で、
ジャズドリーム長島、三井アウトレットパーク、ジャズドリーム長島と、もうフルネームで今から言ってますけれども、はい、それも、23年実績で567億円。
あ、
結構軽井沢より上、
ジャズドリームすごいね。
ジャズドリーム
このこれ今言ったのが5大アウトレットって言っていいんじゃないか。だから
日本の、
です。はい、
ジャズドリームはあれですか、一宮に住んでた時代よく行きました。
1年に1回ぐらいは行ってましたね。私はあとトキも行ってました、岐阜の。
あ、なるほどね。
トキね、
もう同じぐらい行ってましたね。はい。
それレジャーとして家族で行くの？
家族も、小さい頃は家族と言ってましたし、大学生になってみんな愛知県の子は免許取るので、車みんなで運転するようになってからは友達と行くことも結構、そっちの方が主流になりました。
結構ね、その東京、名古屋、大阪だと周りにこうアウトレットモールが点在しているような、
たくさんありますよね、
感じだと思う。
高速乗ると、あ、ここにもある、あっちにもあるみたいな。
ああ、いいこと言いますね。
そうです、林さんはきっとこれを言いたいんだなって。
わかります、
はい、
俺が言いたいこと、
うん、
場所って重要ですよね、横山さん。アウトレットモールの場所、
場所ね、重要なの？
重要じゃないですか。
え、そう
なの？アウトレットモールって大体どこにあります？
僻地にあるでしょ。
僻
地、
え、
あ、降り口からすぐ、
あ、そうだ、高速のね、出口、
高速道路の出口、はい、高速道路の出口といってもあんまりその下高井戸とかにあるわけじゃなくて、
地方の僻地だよね。
僻地、僻地って、もう少し言い方を選べばいいなというふうに思うんだけど、
関越なら花園から降りると、
はいはい、
ありますよね、花園に。
花園に深、
あ、
深、
うん、
深谷、
深谷だ、
深谷、
花園、
はい、
つまり、プロパー商品を売ってる大都市からある程度一定距離離れた場所に作りましょうというような業界慣習ですよね。まあこれ日本に限らず世界中どこでも、アウトレットモールってもちろん、
まあ基本ね、
あの安く売ってるんで、
売ってるわけだからさ、
まあそれが基本ですけど、でもカドマとかって最近都市型ですよね、あれ。
ああ、さすがにいいこと言いますね。
そうね、
だから2種類やって、割と、まあこれ記事でも書くけれども、ちょっと話をどういう順番で言ったらいいのか分かんないな。二大勢力ってあるの分かりますか？アウトレットモール、
このあ
れ、横山さんが大好きな、
ええ、
ちょっとそれ伊藤さんに答えてもらおうかな。二大勢力、
二大勢力、三井と三菱
ですね、正確には、三井不動産グループと、もう一つが三菱地所サイモンといって、まあ、三菱地所の、三菱地所が6割ぐらい出資してるのかな、マジョリティでやっていて、まあ、ちょっとここではあの三井と三菱というふうに簡略していますけれども、その2通りがありますと。で、割と、まあ、全部が全部じゃない傾向としては、三菱がロードサイド、ロードサイドといって、まあ、ハイウェイサイドというか、 三井和里とレールサイドの傾向がありますね。
そうなの。
三井和里と電車で行けるところが多い。
え、木更津行けます？
木更津はちょっと例外的なんだけれども、幕張だとか、横浜、ベイサイド、
あ、
南大沢、
あ、グランベリーモール、
いや、
南大沢は別で、
別です、はい、入間、入間ちょっと離れてるかもしれないけど、まあ、東京からすごい、90分とか100キロ離れてるというよりも、
うんうん、
割と通勤圏内というかベッドタウンみたいなところにあったりすると、その違いが結構あるんだよね。もちろんさっき言ったように木更津とか例外はあるんだけれども、これなんでだか分かりますか、横山さん。
え、いや、なんでなんですかね。なんかこう三井不動産は、
うん、
こうなんかなんていうの、普通だったらさ、ブランドからしたらさ、そんな、うん、プロパーが売れるような場所に作ったら、うん、クレームが発生するじゃないですか。
そうですよね。
三井不動産は強いから、こうそんなことを跳ね返せるパワーで
ねじ伏せられる、
ねじ伏せられるから。
三菱地所は、
三菱地所はこう紳士なんで、あのそういうさあの、まあほら御殿場って一番最初にできたアウトレットモールでしたっけ。
プレミアムアウトレットって最初だけど、その前からあります、はい、アウトレットっていうのは、まあ、三井の方が早い、
三井の方が早い、まあ、なんかほら三菱商はこうキングだから横綱相撲で、うん、俺たちはちゃんとそういうルールを守るよみたいなっていうことなのかな。
伊藤さんどうですか。あ、正解かどうかだけど、
なぜこの見つめてくるすごい見つめられちゃった、うん、なんかこう微妙な感じでちょっと見つめられて、
このおっさん何言い出すんだ
ろう。基本三国志とかが好きだから、あ、なんかなんていうの、こうスペティね、なんかそういう二項対立とか極端な二極論で語りたがるから。
なんでなの。
三菱地所ってどこと組んでますか。アウトレット日本で合弁会社ですよね。
サイモンっていうね、うん、アメリカの最強デベロッパー、商業デベロッパー、
うん、
はい、
そこと組んでるんで、アメリカ式のノウハウなんですよね。
モーターサイクル社会ということですね。
そうそう、
なるほど。
アメリカだと割と、はい、日本以上に車社会なので、まあ、大都市から、
あ、なるほどね、
商業ショッピングエリアから100キロぐらい離れたところにこう設けるみたいな、そういうやり方があるわけですよ。でも三井の場合は割と、まあ、詳しくは特集読んでほしいけれども、手探りというか自分たちのやり方を模索する中でちょっと今のスタイルを築き上げたみたいで、最初は割とララポートリッチみたいなところですよね。だからあんまり
結構都心ですよね、それ。
都心からあんまり離れないけれども、うん、ベッドタウンぐらいの、
サブアーバンってやつだね、
うん、
サブアーバンね、
横浜ベイサイドとか、
はい、
神戸とかも典型かな。
神戸、
神戸、何区って言ったっけ、垂水区じゃなくてなんだっけ。
あ、神戸にあるんだ。
神戸にある、あの、あ、明石海峡橋のたもとみたいな、
あれ去年リニューアルしたところです
か、ね、そうそう、あの建て替えたところだとか、うんうん、幕張も典型、幕張典型ですよね。
知らなかった。
大阪のさっき言ってた門、
門間、
あれも
門間はまあ新しいんだけど、その前に鶴見っていうところにあって、そこもまあ普通の割と近いところですよね、うん、大阪の都心部から。
なるほどね、
うん、でアウトレットっていうのがまだ海のものとも山のものともわからない時代に作ったわけなんですけども、そういった物件ってもし失敗したらこう転用してマンションにできるぐらいの感覚でやってたみたいです。
なるほど、
なるほどね、うん、
アウトレットがまだ成功するかどうか、今みたいな規模ないっていう話だったよね。今の3分の1、4分の1ぐらいの規模で50店舗、60店舗ぐらいでスモールスタートして、ちょっとこうもしアウトレットというものが日本に馴染まなかったら、マンションにしちゃおうかなみたいな、
ね、
そういう保険をかけて、
すごい勉強になった、
やって
初めて知った、
うん、でもやっぱり強いのはさっき言った三大アウトレット、どこだっけ、
御殿場、
東日本の
軽井沢、木更津、
ね、うん、 やっぱりそういうロードハイウェイサイドというかそういうところになる、
うんうん、まあでもなんか木更津なんかはさ、うん、ちょっとイレギュラーだよね。なんていうの、うん、木更津ってさ、なんてほら佐野とかさ、
はい、
まあ、御殿場っていうのは途中じゃん、どっか行く、
うん、
でも木更津ってさ別にあの奥なんもないじゃん。
立山があります。
暴走観光あるでしょ。
暴走が、いや俺千葉県出身なんだか分かるんだけど、うん、あそこの暴走にそんな、うん、あのポテンシャルは全くないんで。
あるよ。
立山あるよ。
立山だ、うん、誰も千葉の人でさえ行かないぐらい
行くと思うよ。かなり偏った意見だった
じゃけど、なんか北津やっぱあのなんだっけ、あの海ほたる、うん、
アクアライン
ね、うん、アクアラインで近いんだよね、ちょっと行ったら、
まあ、川
崎から
ね、そう、うん、東京駅からどれぐらいだと思います、空いてれば。
空いてれば30分でしょ。あれ違ったっけ、
東京駅からね。
あ、東京駅から、東京駅から1時間、
まあ大体それぐらい、まあ50分か1時間ぐらいです。
毎朝通勤してる方いらっしゃいますよね、
うん、
バスで。
そうそうそうそうそう、近いんですよ、うん、マジで。
あの海渡ってるけど、御殿場より、御殿場90分から2時間近くかかるかな。空いてても90分ぐらいかかるんじゃないかな、
東京駅から。
ああ、新宿から。
まあ、新宿からね。
東京駅からだとしてもそんな変わんないでしょ、でも。
新宿からバスで行ったの？
バスで行きました。
うん、
はい、
うん。
あ、どこ？木更津？
御殿場、あ、両方ともない。
あ、両方とも。
両方ともバスで、はい。
なるほど、ね。だいたいそれぐらい離れていることが大きくなる条件。
うん、
割とベッドタウン型はそんなに大きい規模にはならないよね、売上的にも。
なんで
広さ的にも、まあ、スペースが全然違うので。
近い方が便利っぽいのにね。
でもやっぱこうレジャーとして行く方が気持ちは盛り上がりますよね。
あ、さすがにいいこと言いますね、
うん、なるほど。
磯君さんなんか心をすかされてるような気がするけど、なんかこうちゃんと的確なこと言うね。さすが秋子女王様。
そうです、学んだんですよ、オールナイト日本からね。
話の回し方をね、こう、
はい、
うん、
なるほど。
自分の言いたいこと言うんじゃなくて、
そうです、
周りを見て、
場が求めていることを言うのです、
うん、聞いてる、
うん、いや俺はリスナーが求めていることを言ってるだけなんで。
いや、リス、あ、まあいいや、はい、深掘りしてました。、何の話してたんだっけ、まあ、だから5点、一番メジャーな5点までしましょうか、
うん、
まあ、大体90分から1時間ぐらいで、都心から行きますよと。ちょっとした小旅行ですよね。
そう、
御殿場の周りって何あります？
富士山。
富士山あるよね。
それ以外樹海、
まあ、樹海もあるけれども、はい、箱根とか温泉とか、うん、そういう観光地が、
自衛隊の、ね、うん、練習場もあってね。
あ、もうすごいメジャーな観光地。なんか富士五湖とかさ、サファリパークとかさ、なんか、
う
ん、
サファリパークね、
うん、ゴルフ場とかさ、
観光地もバーだね、
自衛隊演習場ってなかなか、うん、観光地じゃねえっていう感じで、まあ、そういうとことこう回る人が多いんじゃないですか、東京から行ったとしたら。
なるほどね、
うん
うん、
あと爽やかね。
あ、爽やかね。
爽やかって何？
ハンバーグ屋さん、
この静岡県、
あれの爽やかの東端って御殿場ですよね。
爽やかの東端、一番東側。
ええ、
ああ、そういうことなんだか、ちょっと俺、詳しくは知らないけれども、
嘘だったら
すみません、まあ、東端かどうか知らないけれども、はい、東京から一番近いのは御殿場だというふうに聞いてます。うん、
行列のできる、行列しかないハンバーグ屋さんだよね。
いや、今はもう行列すらできないよね。
行列も見ることも叶いませんでした。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？
私たち11時ぐらいに、御殿場に着いたんですけど、で施設自体は10時にオープンなんですよ、うん、でまあ時間も時間だし2人でもう並んじゃうかって言って、
うんうん、早めのランチを取ろうかと、
うん
うん、
その爽やかのいろんなその人気っぷりはもともと聞いていたので、で向かうじゃないですか、
はい、
妙に何かすっきりとしてるんですよ、
誰もいないんだ、
誰もいないです
よ、うん、
で扉の方に近づいてったら張り紙が貼ってあって、でもそこに本日の受付は終了しました、
あ、整理券は終了みたいなことですか、うん、
書いてあって、
開店1時間で
やっぱりその開店の時に足を運ばないと、
夜何時までやってるのの分があれだったん
ですか、普通に8時ぐらいまで施設自体やってるんじゃないかな、うん、
しかも平日でしょ、
平日って言っても我々行ったのゴールデンウィークの谷間みたいなところだったかな、
ね、
4月30日で。
あ、すごいね、うん、
まあでも平日っても多分相当なもんで、
え、爽やかってもう それぐらいしないと食べられないんだ。
慣れてる人は駐車場どこ止めるからこう考えていかないと。
でもさ、別に爽やかって調べたらさ、結構静岡県内店舗いっぱいある、いっぱいというかそんな少なからずあるじゃん。
なる、うん、
それが全部そういう、
いや、まあ、特に御殿場は混んでるんだと思う。
御殿場東京方面から向かう人が多いけどね、
うん、すごいね、
うん、悔しかったね。
悔しかったですね。
え、その名古屋の方にまで爽やかって鳴り響いてんの？
はい、よく大学生とかは行きがち。
あ、行きがち
な。でも静岡県内にしかないんでしょ？
そうです。でもあの車で行けちゃう距離なので。
あ、もう目的地なんだ。
行っちゃう、はい、目的地。そうですね、
学生はね時間がいっぱいあるから。
うん、
なるほどね。
で、日本一の御殿場のアウトレットなんだけど、どんな感想を持ちました？行ってみて。初めて行ったんだよね。
はい、初めて行きました。で、まあ、日本一日本一って何度も聞いていたので、まあ、相当期待高く持って行ったんですけど、やっぱなんか施設、商業施設っていうよりやっぱりテーマパーク感っていうのが強いなっていうふうに思って、その見える景色もやっぱ施設ってなんかビルとか見えないから、もう世界観に没頭できるというか、でちょっと体の角度変えたら富士山がドドーンってあるみたいな、ちょっとなんか非日常感味わえるような施設だったかなっていうふうに思いますね。
うん、アウトレットモールと普通のショッピングモール、ララポートとかイオンモールの違いって、そのアウトレットモールってやっぱりアウトモールが多いんですよね。アウトモールっていうのは屋外歩かせる、
うん、とか一つの街を歩いて、
そうそうそう、ディズニーランドみたいな感じ、うんうん、万博とかディズニーランドとかそういうテーマパーク的なショッピング施設。
あれもサイモンドのノウハウなんですか？
あれもサイモン独自か知んないけど、まあアメリカではもうすでにそんな感じだったというような感じですよね。うん、だから日本のアウトレットモールって基本的にアメリカのやつをモデルにしてるので、うん、そういうふうに作りがちです、作るわけですよね。その北海道とか雪が降るとこじゃない限り基本的にアウトモールで、でもちょっと雨とか多いと困っちゃうなみたいな、うん、でも御殿場なんか富士山バーンと見るのやっぱり大きいよね。
そうですね、なんかところどころに富士山のここから撮れば富士山よく撮れますよみたいなスポットなんかとかも案内があったりとかして、
ショッピング施設の中であれだけみんな写真撮ってるとこってなかなかないんじゃないかなというな。
で、皆さん御殿場行ってきたよって SNS にアップすると、
うん、
それを見て、あ、じゃあ私も行っちゃおうかなって。
なかなかそのいわゆる館、屋根のついたショッピングモールの中で写真撮んないでしょ。
撮りません、
歩いていて。
うん、
うん、まあ、食事するときぐらいなんか撮ってるかもしれないけれども、
うんうん、
普通に小道でみんな撮ってるもんね。富士山バックにしたりだとか、ちょっとした食なんかこうディスプレイを背景にしたりだとか。
それやっぱあれなんですかね、御殿場ならではなんですかね。軽井沢でもそういう、
軽井沢も近いもの、あのあるアウトレットモールはみんな近いものあるけれども、やっぱ富士山はでかいんじゃないかな。この話知ってますか？そのあの今ディズニーランド浦安にあるじゃないですか、東京ディズニーランド、
はい、
富士山のふもと計画っていうのがあったの、知ってますか？
あ、知らない、
うん、それも横山さんの大好きなその三井 VS 三菱なんだけれども。
あ、そうなんだ、
うん、
あれだもんね、東京ディズニーランドは三井不動産、ね、
三井不動産、まあ、京成電鉄なんかと組んで浦安に作りますというプレゼンテーションを1970年代にして、
はい、
で一方の三菱地所はどこと組んだんだっけ、東宝だったかな、どっかと組んで富士山のふもとにこう作りましょうというふうにプレゼンして、まあ、よく雑学として語られるのはディズニー側として世界観が富士山があると崩れちゃうと。
わかります、
ディズニーの世界観が、
うん、私もそう思う、
うん、ということでなんか売れやすにしたっていうふうに言われていたり、いやいやちょっと不動産なんかその都心からの距離とかもっと条件面的なものがもっとビジネスのシビアな条件で売れやすにしたんだというような話があったりして、ちょっとよくわかんないんだけども、まあ富士山が見えるからディズニーの世界観が崩れるってなんとなくわかるじゃない。
富士山背景にドイツの城があってもね、
シンデレラ城があっても、うん、
やっぱ映えるでしょ。 センスない、うん、センスないと思うよ。
リーさん日本の仕事が入るでしょうか。
だけれどもその違うプレミアムアウトレットは富士山の背景があるからこれだけみんなテンション上がるし、人を呼ぶ装置になるというような、
でそんなこと言ったらさ、富士山とヤシの木の方がよっぽど違和感あるでしょ。
あそこヤシの木ありますか。
ヤシの木っていうかあのなんかプレミアムアウトレットのさ、なんかあの定番 あのヤシの木じゃないの。
定番というかあの
何オフっていうのあれ。
プレミアムアウトレット木更あの御殿場がどこの街をモデルにしてるかちょっと知らないけれども、基本的には全部あれテーマが違うんですよね。
テーマ違うんだ。
テーマとする街があるんです
か。テーマとする街があるはず。
確か。南欧のどこどこですとかそういうことですか。
例えばどこを挙げればいいんだろう。リンク大阪の。
はいはい。
はいはい、
港町、アメリカのどっかの港町をモデルにしたみたいな作りで、
まあ、リンクだから海なんだ
もんね、伊藤さんのふるさとに近いトキ、これはロッキー山脈に抱かれたコロラドをイメージして神戸サンダはロサンゼルス市郊外の高級住宅地パサディナをモデル都市と。
先生いろいろ書いてあるのに御殿場だけない。
御殿場は何なんだろうね。ちょっと多分あると思うんだけどちょっとここには出てない、ね、
出てない、
ね、秩父の山を背負っている花園はどこかとかあるんですか。
花園は割とモダンなタイプの、あんまりそのアメリカの古い町とかいうわけじゃなくて、四角い建物が並んでるようなイメージじゃない。
まあ、でもあそこもちゃんとアウトモール
が、アウトモールだけでも、なんか作り込んだ映画のセットみたいな、
なるほどね、
あれではなくて、
そこまで
割と モダンな印象が俺は持ってるんだけども、あでも深谷市にゆかりのあるレンガや、
深谷ってレンガがゆかりある、
埼玉県北西部の緑豊かな自然をイメージさせる周辺環境との調和を重視したデザインになってる、
ね、ちゃんと奥秩父の山を背負ってるって書いてある、
う
ん、
そうそうそう、酒水プレミアムアウトレット千葉県はアメリカンアールデコをイメージしたと。
それ大きく出てますよね。
アミ茨城県、
大仏でしょ。
あ先に言わないでほしい。アメリカ西海岸をイメージした建物だった。
おかしいでしょ。
牛久大仏が
牛久大仏と合わないでしょ、全部全然合ってないでしょ。
いいんだよそれが日本だからいいん。
今なんか Google AI によると御殿場は北米の街並みをイメージしたデザイン。
北米ってアメリカ全体じゃなかった。もう少し具体的な中、
めちゃくちゃだよ。
アメリカなんですね基本。
アメリカが
そ,、ね、
そのプレミアムアウトレットはアメリカが多いかな。多いね、
結構、
うん、
あまりそういうフィット感意識してるんだっていうの初めて知ったけどね。してないと思うけどね。
正直後付け感ありますけどね。
なんかもっとあるでしょう。もっとあるでしょう。そういうなんかさ、まあ、いいよ、
うん。だから企画化、はい、あんまり。その企画コンビニみたいに企画化されてないというかさ、標準モデルがなく、その土地に合わせてこう作るみたいな、
ああそういうことね、
感じですよね。ああうん、
そうかね。
納得してないみたいな。
時はデンバーがモデルですから。
なんか今話聞いてたら、
うん、
僕千葉県出身、
千葉県出身、
出身で千葉ニュータウンなんですけど、
白石、
酒水、木更津、幕張、で結構行ったことあるとこ多いわ、アウトレット、関東に住んでると、結構だから県内なんだね、あのそういうなんていうの、東京郊外だと結構どこも行ける範囲にあるんだなっていうのはちょっと実感しました。
で最初に磯君さんが言ったように、三菱のプレミアムアウトレット、三菱地所サイモンのプレミアムアウトレットだったら、なんだ御殿場だと東名、あとどこだ、深谷花園だと関越、
関越、 佐野
だと東北自動車、東北自動車道、阿弥だと
阿弥どこなんだろう、
常磐から抜けてちょっと別のちょっと道路入り抜け、基本的には常磐と考えていいんじゃないかな、止水だと東関東自動車道みたいな、
あそうか、
必ずそういう法則を踏んでるというか感じですよね。三井は割とこうララポートリッチ電車できるようなところにも出てるし、
あれと関東の三井系、三井不動産系のアウトレットっていうと、どこなんでし
ょう。木更津。
あ、木更津か。
うん。
木更津だっけ。
入間。
あ、入間か。
幕張。
あ、幕張ね。
うん、南大沢。
南大沢。
はい。
あんまり三井系は行ったことないな。幕張と木
更津。で、さっき言ったように三大アウトレット。あ、東日本の三大アウトレットといったその、御殿場、木更津、軽井沢、遠いでしょう、
うん、遠いね、
遠いということは結構、敷地も広い、で遠いということは、プロパー証券の影響も少ないのでブランドがもう出やすい、
あ、そうだよね、有力ブランドがね。
でこの3つに関してはラグジュアリーブランド出てますよね。
出てるね。
全部に出てるわけじゃなくてこの3つに出てるという。
確かにそうだ。
ラグジュアリーブランドあると売り上げ跳ね上がるよね。
あれ木更津って出てる？
かなりあるよね。
かなりある。あ、
グッチとか、
あ、
有名どころほとんどあるイメージで。
あ、そうですか。
アウトレット出てないブランドっていうのもやっぱりあって、
はい
はい、
シャネル。
あ、確かにないね。
エルメス。
あ、確かにないね。
うん、
LV もないよね。
ルイ・ヴィトン。
ルイ・ヴィトン。
でも LVMH はありますもんね。
LVMH
のグループだとね、結構あるよね。ロエベもあるし、セリーヌもあるもんね。なので本当の最高峰は出ないんだね。
ケリング系が結構あるイメージ。
そうね。
宝飾系もないことはないけど少ないような気がするね。
ないですか。時計ってあったりします？どっか
時計は
リシャール・ミルとかが出てなさそうだよね。
時計はあんまり聞かないような気がするな。
ロレックスとかね、出てなさそうですね。
え、宝飾どっかあるんですか？
宝飾今いわゆるハイジュエリーはあんまりないような気がするんだけど、どっかあったかな。
これちょっとね、間違ったこと言ったら大変だからね。
ちょっと
だって正直ジュエリーってさ、なんていうの、金とか地金に戻せばもう一回使えるもんね。
ああそうね、
とか思っちゃいますけど
ね。これでもそっか、デビアスって御殿場にいなかったっけ。
いや、ちょっと分かんない、即答できないな。
まああんまりないよね、イメージ的に、ね、
タイヤをアウトレットする意味ってなんだろうとか思っちゃった。まあでもあるかもしれないんだ。
昔ファインジュエリーぐらいだとあると思うけども、ね、普通にね、
そういう一覧表とか見たいね。
だから、ユニクロとか無印もないでしょ、基本的には。
ないですね。
そう、ない
ないと思うよ。ある、
ユニクロってアウトレット店舗ないですよね。
あ、ないんだ。あ、そうなんだ。結構でもチェーン店出てるとこあるよね、時々。あ、でもそんなことないか。アナップとかさ、
まあ、セレクトさんとかはすごいいっぱいある。
セレクトショップは結構アウトレット、ね、ユナイテッドアローズもベイクルズグループも、ビームスも、たくさん出てるよね。
島村さんとかもないですよね。
島村もないね。島村のアウトレットってあったらすごいよね、逆にね。
確かにね、楽しそうだけどね。
楽しいと思う。
探し感がね、高まってね。
島村アウトレット作ってほしいね、御殿場に。
うん、
一番人気出ると思うよね。
え、逆にあんなにさ、ユニクロなんて800点あってさ。
確かに、ね、
でさ、そのヒートテックなんて別に来年に持ち越せばいいけどさ、絶対持ち越せない今年の商品とか。
まあなんかね、デザイナーコラボとかさ、プラス J とかさ見たいよね。
それをなんかあのプライシングなんか下げて売り切ってくにしたってちょっとぐらいは残りますよね。まあそれはだからいろいろ。
いやでもアウトレット出ててもいいよね、ユニクロそろそろ。
磯君さんは角間行ったことあるじゃないですか。オープン開業の時行ったよね。
行きました。
角間というのは三井アウトレットパーク角間と、なんだっけ、何かが一緒になっている、
はい、ララポートです。
ララポートカドマが一緒になっている、 一緒ってどういうことなの。
そうだよね、おかしいよね。
おかしいんですよ、
うん、おかしいんだ。
え、確かフロア、フロアなんですよ、
サンドイッチみたいにな
ってる。そう、何階と何階はアウトレットでみたいな。
ララポートにアウトレットが挟まれてるみたいな。
あ、確か確か、ね、3、4階はアウトレットとかそういう感じですかね、
うんうん、だから俺が台湾で見た、三井アウトレットパークの台北臨港だったかな、
うん、
そこもあのプロパーと一緒。
うん、
それ何型っていうんですか。
一緒になってる、ミックス型っていうか。一緒に取材した南町田、
はい、
あれもあの大半はアウトレットだけどもプロパーのお店も結構混じってたよね。
あ、グランベリーボールね。
あれグランベリーパークっていう、
グランベリーパークね。ああ、なってるなってる、
うん、
ミックス型だ。
ただ私たちはこの取材者だから、業界誌の記者だから、ここの階とこの階はアウトレットなんだなとか思いながら取材しましたけど、正直一お客さんだったらそんなこと深く考えないですよね。
一般の人はあんまり深く考えないで
しょ。そうなの、そんなことないでしょ。安く買えるって思ってアウトレット行くんじゃない。
そうなの、
あの施設に行く人は基本的にアウトレット
めっちゃ気にするでしょ、
安くなと思って行くと思うけどね、
うん、
ただなんかあの御殿場もそうだし、
うん、
アウトレットモールを、まあ、近所の人は、
うん、
大型ショッピングモールみたいに使うじゃない。
いえいえ、そうそう、
結局は、うん、だ近所の人はそういう感覚で使って
る。近所の人の第一次証券っていうけど、結構足元証券のための品揃えとか、普通に、
うん、
食品スーパーなんかも入ってるし、うん、普通の感覚で物買えるっていうか、普段着買え、あのアウトレット特別な場所というよりも隣公園かなんかなってたよね。
結構広い。
南町田のグランベリーパークって行ったことありますか皆さん。
俺一回ある。
ある、うん、グランベリーパークになってから。
あ、いや、そのね、リニューアル前なんだよね。
グランベリーモール時代か。
モール時代、
うん、
そっか。
まあでも基本的に場所は変わんないんだけども、うん、本当にもう駅の名前が
駅、うん、
南町田グランベリーパークだからね。
あ、名前変わっちゃったんだ。
名前変わ
っ、それ多分リニューアル後に変わったと思う。
多分そうだね、
はい、
うん、東急運営してるんだ。東急で、もう駅の前、駅となんかアウトレット、アウトレットというか商業施設が一体みたいな感じだよね。
そうですね、もう始まってる、
うん、
もう始まっている
電車降りた瞬間から。
わかるわかる。
だか電車降りた瞬間なんか階段みたいなこうライトアップ、
そうですね、うん、
あ、
デジタルのなんかこう絵が出てくる大階段みたいなのがあって、
グランベリース
ヌーピーがいて駅に、
スヌーピーがもう、
お
すごい、
ね、スヌーピーミュージアムがあるんですよね。
はい、
すごい。ピーナッツミュージアムだっけ、スヌーピーミュージアムだっけ。
え、グランベリーパークはさ、売り上げどんくらいなの。
いくらだったかの、記事書いて忘れちゃったけど、まあ、過去最高更新しましたよね。調べればすぐ出てくると思うけど、スヌーピーミュージアムでした。
それはレジャーとして行っても楽しいですね。
これだからあの南町田、あの子育て世代も多いベッドタウンなんで、
うんうん
うん、ね、隣にも大きな公園があって、そことも境なくこうみんな行き来して
楽しそうだよね、
うん、
これ小田急線だ、あれ東急だから、違うか、
東急だから東急ですよ、
東急線、
うん、
東急線か、
うん、
そっか、東急線の人はいいよね、楽しそうだよね。
そうそう、
中央林間とかの先にあるってことですか。
の手前だったっけ、ちょっとあんまり土地勘ないんだ、あれ
町田、町田、
うん、
うん、だけどももうディズニーランドみたいな感じで、舞浜もそんな感じじゃないですか、駅って
イクスピアリもそうですね、
うん、
うん、
そんな感じだよね。
ああ楽しいんだ、
うん、もう町田市となんか町づくり協定みたいなのも進んでやってるので。
なるほどね、
うん、
いいね、
うん、これも御殿場とか木更津とかまた違うスタイルのアウトレットみたいな感じですよね、うん、
お話聞いてると、そのプレイヤーがその三井三菱が普通の商業施設以上にすごくその二強が強いけれども、
うん、
でもそれ東急もあったり、
うん、
プリンス系もあったり、他もプレイヤーっているんですか。
イオンモール、
あ、そうだ、
ジ・アウトレット、
あ、まさにジ、うん、アウトレット、うん、こここそがアウトレットってことですもんね、
うん、結構アウトレットってどこにあるんだっけ今。
ね、平塚、
うん、
神奈川県の平塚、
神奈川県平塚、あと福岡、
北九州市かな、
あれ北九州市なの、
確か、うん、
そうなんだ。
えでもとはいえそれだけしかプ
レイヤー、あ1号店は広島、うんうん、
え他ももっと実は知らないだけでいっぱいあるんですか。
地元のデベロッパーみたいなのをやってるところもあるけれども、大体日本にちょっと正確な数はあの特集まで調べますけれども30いくつぐらいしかないので。
あそんなものなんだ、
うん、
へえ。
だからそのうちの大体売り上げでいう施設でいうと、現時点でその30いくつのうち三菱地所サイモンのプレミアムアウトレットが10。
そうですよね、
三井アウトレットパークが12かな。
うん、
うん、
で売り上げ的にもその2つで大体8割ぐらい占めるんじゃないかな。プレイヤーとしては本当に2強みたいな感じになっていて、磯君さんの最初の質問に答えると、あんまり知られてないところだと、知られてないけども結構ナスの、なんだっけな、ナスにあるよね。
うーん、
あるナスに。
うーん、
本当に知ってる。
あナス、俺だけ結構ナス行ってたんで。
素敵ね。
別荘でもあんの。
いやあのカオちゃんがあのイベントやってたんで、スペクタクルインザファームっていう、
うん、
あれね、あのナスの動物なんだっけ、
はい、王国とか、うん、あとそのファッションとアートと音楽の、うん、
フェスみたいな。遊びに来ました、
うん、はい、それ
ナスガーデンアウトレット、
ナスガーデンアウトレット、
これも結構あのセレクトショップとかスポーツブランドとかカジュアル系中心にいいブランドがたくさん揃ってる。
いや確かにナスはレジャーとして行きたい先だもんね、
うん、
で行った先でなんか一泊二日としてじゃあどうする今日みたいになったら行くのは確かにいいかもしれない、まあ、行
くかもしれないね、
うんうん、
はい、
やっぱり大きな証券があるとこじゃないとなかなかその規模的には大きくなれないんだけど、まあ、地場でもないことはないというような感じだよ
ね。あ、そこ意外にあるんだね。いやでも俺も言われるまで気づかなかったか。そういう 地元系のさデベがやってるっていうの、
うん、
軽井沢以外にも結構あるね。
軽井沢は地元のデベというか西部なんで超大手だけども、
そっか。
だから軽井沢の場合はそのプリンスをあの名前がなんだっけ、軽井沢プリンスショッピングプラザでしょ。
そっかそっか、プリンス系、
プリンスホテルだとか、うん、そのスキー場の開発だとか、うん、それの一環としてゴルフ場だとか、それの一環として商業施設アウトレット作りましたみたいな感じだよね、うん、
はい、でも伊藤さんはさ今回こんなにアウトレットまとめていったの初めてでしょ。
そう、
短期間にさ、ね、4個も行ったんでしょ、
はい、
なんか何が楽しかった。
何が
林さんとのサシの食事はちょっと置いといてい
いんだよそれでも
でも私あの南町田結構私その愛知県にずっといたので、アウトレットといったら長島か時でやっぱ車で行く場所っていうイメージが強かったので、うん、南町田はまあそういった意味でちょっとアウトレットに変えられたっていうか、あ電車でも行きやすい、まあ、直結だから、ね、で今の私の車持ってないから、なんか正直あんまりその演出するっていうのが現実的じゃない中、あ、まあ、電車で、まあ、家からは1時間ぐらいかかるけど行けるなら足も運びやすいかなってことで、
そう
印象強いですね。
いつも何アウトレットで楽しみ方とかあんの。
アウトレットは1日かけて行きます。
うん、
朝10時ぐらいに行ってお昼食べて5時ぐらいまでいます。
何してんの？
ずっとぐるぐる回ってます。
うん、だ本当ディズニーランドと一緒だよね。
そんなにえだってでいっぱい買う感じ？
あなんかとりあえず行って全店見て、うん、でどの、まあ、お金も限りがあるので一、うんうん、回ご飯食べながらでもどのあの店で買うかを吟味してその後に
全部なるほどね
行くぞみたいな感じで実際に買うみたいな流れですね私。
長島とかなんだっけ結構開放的な感じの海の近くで、
はい、
俺行ったことないんだけれども遊園地とか水族館も近くにあるんだっけ。
遊園地が水族館はないですけど、うん、遊園地があってあと菜花の里っていうお花畑、
お花畑が
有名なところもあったり、うん、であと温泉もあるので、
うん、
まあなんか疲れたら温泉行けばいいし、昔すごいまだ全然15歳とか幼い頃だったらはしごとかもしてましたし、アウトレット行って遊園地行って、あ
元気だね。
長島スパーランド行ってその後買い物もして帰る。
はい、そうです。
家族で？
家族で、いや友達とですね。それは
15歳の時、友達と
名古屋から、名古屋駅からあのバスが出てて、
すごいね。
結構安く行けると思うので。
なるほどね。
伊藤さんとかの世代だともうアウトレットネイティブなんですよね。
あ、なるほどね。
僕なんかだと、あ、最初に言えばよかったけど、アウトレットって日本での歴史せいぜい30年弱ぐらいなんで、一番最初にできたのが93年のどこにできたか知ってますか？
知らない。
埼玉。
埼玉？
富士見野市だったかな。アウトレットモールリズムっていう、もうなくなっちゃったけども、だからまあせいぜい30年、本格化したの20年ぐらいでしょうね。せいぜい御殿場が2000年、軽井沢は95年、木更津は12年。
なるほど、
うん、
あ、そう言われてみると
歴史はそんなに長くないんですよね。だからなんか人生の途中からできたもんだから、結構なんか楽しそうなとこできたなみたいな感じで覚えてる。もう物心ついた時からあって、普通にそれを買い物の選択肢みたいなの入れて、
はい、そうですね、
いると、安いものだったら別にネットでも探せるわけじゃないですか。なんでアウトレットモールの魅力って何なの？
まあそもそもショッピングが好きってことはありますけど、ウィンドウショッピングみたいなものが、やっぱ家族とか友達とああだこうだ言いながらショッピングできるっていうのは、まあ、その古着のサイトとか、まあ、その携帯上ではできない経験かなというふうに思うので、本当に純粋な買い物体験を楽しみに行く場所っていう感じ。
普通の駅ビルとかとは違う。
そうですね、もう買い物 100% で行く場所。
買い物、確かにわざわざ御殿場とか木更津まで足伸ばして何も買わないで帰ってくる人はそんなにいないと思うんだよね。
確かに。
私たまに買わずに帰った
ことある。どこに行って
わざわざ行って
御殿場。あ、まあ、でもそれはわざわざ行ってというか、
それはあのお友達と か、あの誰かと一緒に行ったとか
だ
った
ら、前日別の要件で秦野のあたりまで行ってて、泊まって、え、今日どうする、御殿場でも行っとくってなって行って、特に何も買わずに帰ったけど、
買わずに帰ってもなんか食事ぐらいはするわけじゃないですか。
そうそう、私別に楽しいですよ、そのウィンドウショッピング体験、ああだこうだ文句を言いながら。
まれにいるよね、何も買わない人ってね。
まあ、別に家族連れで行ってお父さん何も買わずに帰ってきたっていう、そんなのはよくあるだろうけれども、
そうね、
で結構ね、その御殿場行った時も帰りのバスとかみんな結構荷物ショッパー持ったり人多かったよね。
本当に結構やっぱ満席でしたし、
席が取れないんだよ。
そう、あ、バスね、
バス、
あれは危険だよね。
予約しないといけない、うん、席、
あれ帰れなかったね、もう電車で帰るしかないからね、もうやばいよね。
結構みんな、
かいちゃんなんか買ったの？
あ、私は買わずに、
かいさん買ったの？何買ったの？
スニーカー買いました。
あ、スニーカー買った
の？何買ったんですか？
ほか、
あ、他でね、
他の山用みたいな、
へえ、あ、ちょっとやっぱ安い、
ハイキングシューズみたいな。
あ、なるほどね。そっか。
なんか印象深いアウトレットでの買い物の思い出あります？
これね、前ね、あの向こう編集委員、向こうさん、あの元編集長のと、これ同意、あの向こうさんもそうそうって言ってたんだけど、あのセレクトショップが楽しいんだよね。その結構さ、最近ほんと減ったんだけど、そのセレクトショップエストネーションとかだと、なんかもうその5年前とか10年前 の、 そのすごい古いあのデザイナーズブランドが残っててこうあるわけよ。でそれが 80% 引きとかで、それをなんかいいのを探すのが楽しい。
宝探しね。
宝探しか、
ドリスのシャツがあるんじゃないか。
そうそうそうそ う、 そう、で結構昔はいいのあったの、なんかあのそういうカシミヤのなんかそのイタリアのイタリア製のカシミヤニットがなんか2000円とか、マジでみたいなあのブランド名ちょっと言いづらい、でも結構いいブランドのやつ、すごい可愛いやつとかがあったりとか、そういうのさ見るの楽しいから、結構セレクトショップ行くんだよね。あとなんか最近なくなっちゃったんだけど、幕張のアウトレットのなくなっちゃって本当に残念なんですけど、 B セカンドの
はい、
アウトレットがあって、
うん、
ここマジでね、なんかその上の商会の B セカンドだけじゃない 上野商会ロイヤルフラッシュとかの、うん、いろんなデザイナーのブランドの集積地だったの、うん、だからそういうマニアック なんかブランドが結構安く買えて、
うん、
すごい良かったんだけど、うん、向こうさんもね、ああそうそうみたいな感じで言ってたんだけど、
あそこいいわよね、
そうあそこいいわよね、うん、だけどこの前行ったらなくなってた、
あら
すごい悲しかった、はい、っていう思い出ですね、はい、
なるほど。
磯君さんなんか楽しみ方あるの？
私はかつて軽井沢プリンスショッピングモールでプラダのコートを買いました。
へえ、どんなコートいくらぐらいだったの？
多分ショッピングセンター、うん、アウトレット価格で10万ぐらい。
何割引きぐらいだったの？まだプラダそんな高くない時期、
うん、まあ、10年前ぐらい。
へえ、
まあ、でもそれもレジャーとして行って、
うん、
あどうせだったら寄ってくって言って、で何なんだろう、別にコートが欲しいとかそんな一言も言っていない中で、ね、私がプラダで、あこれは買いだと思って買ったら、当時一緒にいた人がドン引きしていたっていう。
ああ10万円のコート買ってるよみた
いな、こいつこれが欲しいっていう目的買いじゃなくて10万円のコートのように金を使う女なのかということでドン引きされていましたね。
あそれ彼氏と言った、
当時の。そうですね、
それが何かの原因になったみたいな。
もしかしたら原因なのかもしれませんけれども、
くれちゃいけなかった。
そのコートは結構長く着てましたか？
あ今も着てます。
ああいいじゃない、いい買い物したじゃないですか。
いい買い物だよね。
とてもプラダらしい、非常にこうなんていうの、構築的なシルエットで、
うん、
ただなんだろう、重い、
あウールの、ウール、
ウールです。
あそれいいやつだね、
非常に重厚なウールです。
あ、
今も着てます。
10年持ってんだからね、全然元取れてるよね。
クリーニング屋さんに持っていくとすごいうやうやしくされます。
ああ
すごいいいやつだね。
なんかなんとかコースにしてくださいみたいな、高い。
なるほど、
うん、
最高。じゃあ林さんの思い出でも聞いて終わりにします？
僕は林さんの回ですから終わるかどうかは違いますよ。
なんでお前が仕切るのか。はい、というよりもう頃合いなのでそろそろお開きにしたいと思います。今日は伊藤さんをゲストに迎えてアウトレットのお話をしました。で5月19日号でアウトレットモール特集を組むので、ぜひお手に取ってご覧いただければなと思っております。というわけで今日はこの辺でお開きします。また来週。
また来週。
ごきげんよう。